はい、皆さんこんばんは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ。ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日、は、一人配信してみようかなと思ってます。あの先週お休みをいただきまして、はい、あの皆さん、まあ、前々から言ってたかもしれないですけど、あのご存知の方も多いかと思いますけども、先週お休みいただいて、能登、能登に行ってきました。3泊4日かな、はい。で、もうあのね、1月1日に、大きな地震があって、でそこからもうあのずっと気になってて、まあ、あのでもなんか何もできないまんま、ずっと日にちだけずっとつね過ぎていってみたいな感じで、でまあ豆だけコーヒーはどうしようかって、まあすぐにあの、まあ、支援っていう形を考えて、まあ身の丈支援金っていうやつを立ち上げて、あの皆さんからあのたくさんご協力いただいて、あの毎月あのね、毎月あの1回ずつあのいろんなところに寄付させていただいたりとかして、あでもそれはまあそれでやってはいたんですけども、やっぱり実際ね、自分たちがやっぱり行ってこの目で見て確かめて、今の能登の人たちどういう気持ちでいるのかとか、そもそもなんか今どういう風になってるのかとかっていうのを、やっぱりこう自分たちで行って確認したいっていう思いがやっぱり強かったので、あの今まで、あのね、豆たけコーヒー、まあ、冬休みはね、毎年1ヶ月、あの、2月にお休みいただくんですけども、夏休みは、したことなくて。で、でもなんか、やっぱね、冬休みまで待ってたら、ちょっと遅いなっていうのがあって、まあ、どうしてもやっぱちょっと無理を言って、皆さんに、あの、お客様に、まあ、ご迷惑かけたんですけども、あの1週間お休み、まあ1週間5日間かお休みいただいて、ノート行ってきました。で、今日は、そうそう、前置き長くなっちゃいましたけど、あの、ノート行ってきましたっていうご報告の回みたいなことを、やろうかなと思ってます。はい。ということで、早速なんですけども、今日ね、あのね、何から話そうかなと思って、なんか、毎回そうなんで、毎回そうなんですけども、その、何も考えずに、本番に、まあ、収録にバンってこう、で、喋るっていう形をこう、結構やってて、で、まあ、今日も一人でやるし、何かしらやっぱこう、考えてから、喋り始めないとと思いながら、でもなんか何話そうかなってずっと考えてたんですけども、とりあえず、ちょっとまあ4日間行ったんでね、こう時限列でここに行ってこの人と会ってこういう話をしてっていうのをこうちょっとずつこう話していって、その中で思ったこと思い出したこととか、なんか そうだそうだとかいう風にして、やっていこうかなとかって思ってます。はい。で、まず初日、はい、あのもうどこから話そうかな、まあ福岡から小松空港に飛んで、小松からあのまあ珠洲に入るんですけども、ちょっとだいぶ時間が早かったんで、あの一回金沢に寄って、珠洲にいた時に金沢ですごくお世話になってたあの、ギャラリーカフェがあるんですけども、コラボンっていう、まあ、そこにちょっと顔出したいなとかって思って、久しぶりに、それこそもう本当に何年ぶりだろう行ったんですけども、そしたらなんかそこの、大畑さんっていうやってる方とね、ちょっと話が盛り上がっちゃって、まあ1時間か2時間ぐらいいたのかな、はい、みたいな話からなんですけども、で、そもそもあの、初日の、宿に、珠洲のあの、坂本、 湯宿坂本さんに泊まる予定で出たんですけども、そこのご主人、まあ、ご主人今ご主人じゃないっつってましたけど、もう隠居じゃない、引退っていうかなの、あの坂本慎一郎さん、しんちゃんが、会う予定だったんですけども、もう珠洲に行ったらいないと。でどこに行ったかっていうと、もう金沢にいるっていう話だったんで、急遽なんか金沢で会いますかみたいな話をこうちょっとやり取りして、そしたら金沢で会いますっていうことになって、でお昼ご飯を一緒に、しんちゃんと無事会うことができて食べたんですけども、坂本の状況とか、あと珠洲の状況とかもちょっと聞いたんですけど、それよりも何よりもしんちゃんが言ってたのは、もうもうその先のことを考えてですね、これから先はもうとにかくどういう風になっていくのか、どういう風にしていかなきゃいけないのか、珠洲はこういう風になった方がいいんじゃないかみたいな話ばっかり、大変だったよみたいな、地震起きてすごいいろいろあったんだよとかっていう話よりも、なんかもうその先のことを、まあしんちゃんらしいなとかってすごく思ったんですけども、そういう話ばっかり、これはこうしたらいいんじゃないか、こういう風なのがやりたいと思ってるんだけど、みんなどう思ってるかなみたいな、なんかそういうことばっかり話してて、なんか久しぶりにしんちゃんと話したけど、なんか全然変わってないなっていう印象でした。はい、はい。で、まあそこから、まあ、しんちゃんと別れまして、珠洲に向かうんですけども、珠洲から金沢から珠洲に行くのって、大体車で、まあ、レンタカーでもちろん向かうんですけども、車で大体1時間、普通常今までだったら2時間もあれば大体行くんですけども、やっぱりその途中の道がですね、やっぱすごく悪くて、それでもだいぶ良くなったみたいなんですけども、やっぱ能登里山街道っていうのかな、っていう道があるんですけど、それがもうね、まっすぐの行けなくて、何回こう迂回みたいな感じで、一応つながってはいるけども、すごく通りにくくて、もうね、まあ今はまだいいけど、やっぱこれ発災当時とかはやっぱすごく大変だっただろうなとか思いながら、結局なんか金沢から珠洲までやっぱり2時間半から3時間近くかかりましたね。やっぱ今までもっと早く着いてたと思ったんですけど、やっぱり至る所にすごく悪いところが多くって、なんかそういうところも、地震のもう激しさをこう物語っているっていうか、まあでその道、途中道すがらやっぱだんだん珠洲にまあ近づくにつれてね、瓦が落ちてたりとか、家がこう傾いてたりとかっていうところがいっぱい、まあ、道路がね悪いところとかもすごくいっぱいあって、なんかこういろんな思いを抱えながら珠洲に着きまして、で坂本さんに着きました。で坂本っていうお宿はですね、もう本当に機会があれば皆さんぜひ行っていただきたいなっていう、もう本当至らない尽くさない宿っていうキャッチフレーズっていうか、まあ、そういうことを信念っていうかね、ポリシーっていうかにしてて、まあ、とにかくこうもう本当に静かに、過ごしたいとか、まあ、テレビもないし、まあ、携帯の電話もほとんど入りにくいし、もういろんなサービスみたいなやつがもうほとんどなくて、だけどなんかもう本当に心を落ち着かせて過ごすにはもう本当に最高のところなんです。もうだからインターネットで探してもなんかホームページあんのかな、動かないホームページが確か昔あったと思うんですけど、それがあるとか、まあ SNS みたいなのも当然やってないしみたいな感じなんですけども、もう行けばわかるもうっていうところなんですけども、そこにうちの奥さんが、若菜が珠洲にいる時に働かせていただいてて、すごくお世話になってて、まあ、僕も、まあ、断るごとに呼ばれてご飯食べたりとか、まあ、仲良くさせてもらってたので、もう絶対ここに珠洲に行くときは、で、まあ、まあまあの金額するんで、ね、やっぱなかなか泊まるのに大変、我々の当時の我々であればなかなか難しいなと思ったけど、いつかなんか自分のね、お金で 泊まってみたいなって思ってて、もう今回ようやく念願かなって行くことができて本当に良かったなと思ったんですけども、とにかくその佇まいとかそういうところも素晴らしいんですけども、とにかく料理がもう本当に美味しい。もうこれはね、行ってみないとわからないけども、ああもうなんかきらびやかなそういうお料理じゃないです。だけどやっぱこうなんかこう一つ一つすごく丁寧に作られてるっていうのがもう本当に食べてすぐわかるみたいな感じで、もうね、こういうのを本当に美味しい料理なんだなっていうのをこう一回もう一回なんかこう再認識するっていうか、うん、まあそういうそういうあの坂本さんに行って、まあしんちゃんいなかったんですけど、そこを今あのやってる、まあもうご主人って言っていいのかなが、菜の花ちゃん、坂本菜の花ちゃんで、まあ前も話したことあるかな、まあね、まあ調べたら坂本菜の花っつって調べたらなんかどういう人かっていうのは出てくると思うんですけども、まあその彼女がまだ若干20代の前半ぐらいかな、でもうあの宿を切り盛りしてます。あとしんちゃんの奥さんのあの美穂さんと、はい、やってるんですけど、まあ、やっぱりご飯を夜のご飯終わった後にまあまあちょっとこうまかないがあるからそこでちょっと一緒になんか飲み直そうみたいなことになったんで、まあそこでお話しさせていただいて、いろんなお話、結局なんか12時1時みたいな感じになったんですけどもね、あの懐かしい話からまあ大変だったっていう話とか、まあいろんな話させてもらったんだけど、今もね坂本自体はね本当にすぐに営業再開できたんですよ。でこれなんでかっていうと、あのね、まあ現代的な、まあ、その暮らしをしてないっていうのかな、なんて言ったらいいんでしょう、まあ暖は薪を使ってたりとかもするし、うん、なるべくこう貯蔵してる植物、食べ物がいっぱいあったりとかして、で1月1日に地震が起きた時にはなんかお客さんがいっぱいいたんだけど、お客さんっていうかね、それは宿のお客さんっていうかもう、お友達がいっぱいいたらしいんですけど、その時だけどなんかそこからみんなで協力して、まあ、いろいろなんかなんとか対処して、で、まあもちろんその水が出なかったりとか電気がね通ってこなとかいろいろあったみたいなんですけど、そのそういうことに現代風なものにこう頼ってなかったんで、いろいろねすぐにこうあれこれやりくりすることができたっていうのは一つ大きかったんですよね。うん、だからそういう生活をしてるったっていうところで、まあ割と早い段階で宿も営業再開できたんですけども、でも菜の花ちゃんもまあいろんなこの復興に向けてのなんかいろんな動きをしてたりとかもして、うーん、なんか若いのにすごいな、若いのにすごいっていう言い方もあれですけどもね、彼女はすごいこれからどうなっていくんだろうっていうふうにすごく楽しみな人ですね。うん、まあ、前にもやったアーサー・ビナードさんとかも菜の花ちゃんもよく知ってるし、まあ、いろんなねお客さんが、もう面白いお客さんがね坂本には来るんですよ。だからつながりもすごく面白くって、まあ、そこからいただいたつながりもいっぱいあったりとかして、まあ、そもそもこれ前話したかもしれんかどうかわからないですけども、この豆たけコーヒーの、名付け親は坂本慎一郎さん、しんちゃんです。もう僕のことを豆たけくんってずっと、ひろたけじゃなくて豆たけくんってずっと言ってたんで、あ、なんか店するときに、あ、豆たけコーヒーっていいなとかって思ってそこからつけたっていうのはあるんですけど、っていう名付け親の、しんちゃんはいなかったんですけど、坂本を泊まって、ゆっくりさせていただいて、はい、が1日目、初日、まあ初日だけでいっぱい喋っちゃった、なんかこの調子でいくとすごく長くなっちゃうんで、ちょっとスピードアップしていこうかなと思います。はい、で、2日目は坂本を後にしまして、珠洲の、まあ、坂本って珠洲の、一番入り口のあたりにある町にあるんですけども、そこから、まあ、珠洲の町中の方に、行きましょうということで、チェックアウトしてから スの街中に行って、スズ、まあ、中心地にあるなんか鈴なりっていう、あ、道の駅鈴なりっていうのかな、な元の能登鉄道っていうのがもう何10年20年以上前に廃線になったんですけど、そこの能登の鈴駅っていうのかな、駅の跡地にできたあの道の駅に行って、まあちょっといろいろ見て回ったりとかしてたんですけども、そこの道の駅の鈴なりの横になんか鈴なり食堂っていうのがなんかすぐ、何日か後にオープンしますとかって言って、なんかいろいろ準備してるところに、なんかどんなところなのかなとかって見てたら、なんかんこの知ってる顔があるからちょっと呼んでみようと思って呼んだら、なんかそれがまあ、その方もね、坂本さんですよ、坂本信子さんって、信ちゃんってみんな言ってたんですけど、方がいらっしゃって、あの別のところで天蔵っていうお店をやってる方で、お食事と泊まることもできるのかな、やってる人なんですけど、なんかその方が、鈴の、他の飲食店の方と合同で、鈴なり食堂っていうのをそこで立ち上げて、お弁当とあとお昼をこう食べられるように準備してて、忙しそうにしてる中ちょっと会いに行ったりとかして、すごくあのびっくりしてます。突然行ったんですごいびっくりしてましたけどね、うん、でもその人もねすごく元気のいい人で、まあとにかくこうもうすごくこうまあ明るくてね、まあ元気いっぱいで、もうこの状況でもなんか立ち止まってられないから、すぐどんどんどんどんやっていこうよっていうふうにみんなに声をかけて自分も動くしみたいな、そういう方なんですけども、なんか相変わらず元気いいなっていうふうに思った、そのノブちゃんに会いまして、でその後まあ一つ目的でもあった、今回の身の丈支援金でもあの支援させていただいたあの小谷さん、小谷武さんっていうあの薪屋さんですね、3月ぐらいに、身の丈支援金をこう送らせていただいた小谷さんに会いに行きました。まあ、一応市議会議員ではあるんですけども、市議会議員っていう以前に人としても素晴らしい方なんですけども、その方にこう電話をすると今どこにいるかって言ったら、なんかちょっとこうなんか作業してるっていうから、そこの作業の現場に来てそこにいるからみたいな感じで、一旦なんかこう道を聞きながら行ったところで、なんかもう本当すごい作業着で、作業されてたんですけども、そのたった一人で、それがなんかもう地震で家 がこうちょっとこうダメになっちゃって、その家をもう手放すと、その方が。だけどそのもったいないからって言って、小谷さんがそこの方にもう僕がもう何とかしますから、ここをちょっと貸してくださいと。でこれをなんか例えばそのボランティアの人が来た時に寝泊まりできるようにとか、そういう形でまた再生できるんじゃないかって言って、でまあ立派な蔵とかもあるし、もうお家もすごく広いんで、まあそれちょっと片付けながらどうにかしますっていうことで、作業、一人で作業されてたんですけども、もう小谷さんにね、まあその鈴時代にもすごくお世話になってて、で今回もまあ地震が起きてすぐになんか小谷さんの家はちょっとこういろいろこうね、ダメだった部分もあったりとかしたんだけど、水がすごく出たりとかしてたんで、それもあれしたかな、洗濯機を回して洗濯支援をして、あとお風呂ね、水薪がいっぱいあるんでね、薪でお風呂を出したりとか、なんかそういう支援をさしずっとしてて、でなんかそれをこう手出しでやってるっていうから、いやいやそれはちょっとって言って、まあちょっとでもね足しになるんであればって言って、身の丈支援金を送らせていただいたっていう経緯があったりとかして、で小谷さん、相変わらずの小谷さん、小谷節をこう聞きながら、あ、なんか懐かしいなとかって思いながら、で小谷さんに会いまして、でもう本当に今こう話しただけでいろんな人と会ってきたみたいな感じですけど、でその後にまあ、ちょっとお昼を食べてから、次に行ったのが、まあ、 これも身の丈支援金を送らせていただいた7月6月ぐらいだったかな、送らせていただいたあの中野洋菓子店っていう、珠洲の隣町は能登町っていうところにがあるんですけど、その能登町の、ケーキ屋さん、まあ、洋菓子店にされてる、中野ひろと君に会ってきました。もう地震ですごく大変だったっていうことはあるんだけども、もう今はもうすごく忙しくされてての、ちょっと感慨深かったですよね。なんかあの、まあ、最初にオープンした、まあ、珠洲にいた頃に彼がオープンしたから、10何年前かな、17年ぐらい前、それ以降ずっと続けてるんですけども、なんかどんどんお店をグレードアップして、お客さんも多くて、もうなんかあのインスタとか見てもらったら分かると思うんですけども、本当に、なんて言ったらいいのかな、あのもう都会にあるようなケーキを出していて、もうでもお客さんもすごく多くて、まあ、忙しくしてるみたいなんですけども、その彼に会ってね、まあでもあのそんなケーキを作るような感じの彼ではないって言ったらあの失礼ですけど、あのまあ本当に20年ぐらい前にね彼に会って、そこからもう長い付き合い、まあ、間はあんまりそんなに連絡取ってなかったですけど、久しぶりに会ってなんか、あ、全然変わってないなっていうのが分かったりとかして、まあでも彼のところもやっぱりすごく大変だったんですけど、まあそれをこうね立ち止まってられないんで、まあどんどん前に進むために今一生懸命お店やってるっていう、そんな状況でしたね。はい。で、まあ、中野洋菓子店を後にして、ようやくあの、ニザミコーヒーの、お店の町にある、飯田の町中にあるあのカフェの方に行きまして、ニザミ洋子さんと、合流して、そこから、この日の泊まりはあの、ニザミ洋子さんの泊まり、あの、お家に泊まるっていうことだったので、家に戻って。で、ちょっと時間が早かったんで、木の浦 の, あのお店の方に行きました。あの木の浦のお店っていうのは結局、まあ、我々が珠洲にいた時に、やってたお店の方で、まあ、地震が起こるまでは、木の浦の、お店とあと飯田のお店って2店舗でこうずっとやってたんですけども、地震が起きてその木の浦っていうあの海岸のところ、まあ、写真を上げたりとかしたこともあったかもしれないですけど、本当に海の目の前 で豆だけコーヒーご存知の方は分かるかなと思うんですけど、あのもうよく僕あのお客さんに説明するんですけども、あの豆だけコーヒーとニザミコーヒー違うところはあの目の前が海か山かの違いですみたいな感じで、あのうち豆だけコーヒーに来てすぐ目の前が全部海って思って、それがなんかもうあのニザミコーヒーみたいな、そういうところで、まあその田舎具合とかもすごく似てるしなんですけども、そのニザミコーヒーの様子をあの言って見てきました。で今はあのそのちょっと今お店をそっちはお休みしてて、飯田の町の方だけでやってるんですけども、あのもうね、まあ、ニュースとかで皆さんもご存知かもしれないですけども、あのニザミコ、あの木の浦っていうところは能登半島の、北側っていうんですかね、あの先端の方にあるんですけども、そっち側の北側の方っていうのは、海岸が結構隆起してるんですよね。で、輪島のとか門前とかあっち側の方、もうちょっとあの細かい地名が出てきますけど、輪島方面の方がもっとひどいらしいんですけど、最大で4メーターぐらいって言ってたかな、あの隆起してて海岸が。で木の浦のところも、まあ、多分大体2メートルぐらいは隆起してて、もうだから昔の景色とも全然変わっちゃってて、もうすごいびっくりしますよね。あのそんなことあるんだなって思うぐらい、そのもう海岸線が、海岸っていうかもうあの海のこう始まりのところがもうずっと先なんですよね。まあ、ひどいところはずっと先の方まで歩かないとみたいなことを言ってたんですけど、まあ、木の浦も同じような感じでこうゴツゴツとした岩場がずっと続いちゃったみたいな もうね、目の前すぐ海だったのに、そうですね、まあ、30メーターぐらいかな、なんかもう海岸がこうずっともう岩場になってて、海の始まりがもうずっと先になってるみたいな、なんかそういう感じになってて、で、うん、まあ、あの、幸いお店の方はそんなに、あの、まあね、被害はないっていうのはないんですけども、やっぱりその地震の衝撃でやっぱりその途中の道とかがやっぱりかなり悪くなってて、まあ、物流ですごくこう大変だったんで、まあ、とりあえずこっちは閉めてるっていう状況になってるんですけども、この先ね、まだちょっとどういう風にするかっていうところまではまだ話してはなかったんですけども、まあ、でもね、豆たけコーヒーの本当のルーツであるその木の浦のニザミコーヒーの方がこのままっていうのはやっぱちょっと寂しいので、まあ、それも、ニザミさんがどういう風にするかっていうのは多分考えてはいるとは思うんですけども、とりあえず今のところは、お休みをしてるっていう状況です。はい。あ、で、あ、ニザミコーヒーの話が出たんで、そうだ、思い出したんで言っときますけど、前にね、ニザミ陽子さんがこっちに来て、で、ラジオの配信をした時のことをなんか皆さん覚えていらっしゃるかどうかわからないですけど、その時にあの、ラジオの、配信回数を、で、1回につき100円を、ニザミ陽子さん、ニザミコーヒーに寄付しますっていう取り組みをしますって、つい口をね、滑らせて言っちゃったもんで、それをね、いつまでしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょうど今回これ、能登のことを、まあ、ラジオで配信するっていうのもあるし、あ、ここでもう、一旦、ね、ここで終了っていう形にさせてもらって、で今日現在、の数を、まあ、なんかこれ、なんか出した方がなんかいいのかな、ね、390回、再生されてたので、3万9000円かはい。あの、ニザミコーヒーの方に、寄付、身の丈支援金、ね、豆たけラジオからの、支援ということで、近々、入金振り込まさせていただきます。なんか、適当に、なんかいいように使っていただければな、とかって思います。はい。ね、あの390回っていう数が多いか少ないかって言ったら、結構多いです。あのね、通常の回はだいたい、ここ最近ちょっと少ないんですけど、だいたい100回から200回ぐらいが多いんですけども、あの再生回数って、でそれをもう倍以上、うん、だから皆さんやっぱりすごく聞いてくださったんだなっていうのがすごく分かって。うん、ありが、まあそういう言い方をしたんで、多分あの皆さん聞いてくれたんだろうなとかって思ってありがとうございます。あのこれはニザミさんの方に、はい、売り込まさせていただきます。はい。さあ、それが2日目までで、後半のじゃあ3日目以降の話をじゃあしていきますね。で3日目はまあニザミさんのお家からスタートして、でまあカフェに、ニザミコーヒーのカフェにまず行ったんですけども、それは朝ですね。で、ニザミコーヒーのカフェって、まあ、飯田っていう、まあ、珠洲市の中で一番の町なんですけども、そこのちょっと、いや、真ん中にあるんですけども、その飯田の、まあ、やっぱ商店街があるので、そこをちょっと歩いてみたいという話をして、で、うん、そこを歩いたんですけども、まあ、そもそも、なんかその、まあ、今回の地震で、まあ、珠洲市内の話なんですけど、やっぱ被害がひどいところっていくつか場所があるんですけども、その中の一つも、飯田の商店街もかなりひどいことになってて、で、そこをやっぱ街中をちょっと、どんな感じなのかっていうのをこう見たいなっていうので、まあ、歩いて、回りました。で、やっぱりその、ニザミコーヒーからスタートしてぐるっと一周してニザミコーヒーのカフェに戻ってくるっていう風な感じで歩いたんですけども、やっぱりね、もうまあ、やっぱ古い商店街だからなのか、まあ、古い街だからなのか、やっぱこう古い建物が多いからなのか、やっぱ倒壊した建物がすごく多くて、 もう歩いてたらなんか、あ、ここも崩れてる、ここも崩れてる、ここはな、ま、斜めになってるっていうのところがすごく多くて、で、もう更地になってるとかね、もう、あ、ここはこれがあった、まあ、そのニサミさんがこう歩きながらいろいろ説明してくれて、まあ、ここはこれがあったんだよから、あ、これもなくなっちゃった、あ、これもうこうなっちゃったんだねみたいな話をこうずっとしながら、もうね、ひどかったですね。もうこんなことになるんだなっていうふうに、まあ、倒壊した建物が多い。それと、もうちょっと、もうね、飯田の町ってすごい海まですぐなんですけども、なんか津波の被害もあったんです。もうちょっとまあ先の海に近いところは津波も来たみたいな感じでしたけどね、なんかそれもあったりとかして、まあ街中はちょっと閉店してるお店とか、もう廃業しますとか、もうなんかやめましたみたいな張り紙してるとか、なんかもうそういうところばっかりで、なんかここを歩くだけでなんかっていう風になったんですけども、その中で、まあその中でなんかこう、ちょっと頑張ってるところがあるっていうのは知ってて、まあそこにも行きたいっていうのがあって、ちょっとそこを歩いてたんですけど、それがね、本屋さんで、いろは書店さんっていう本屋さんがありまして、でそこがなんかすごく面白いよっていうんで、そこに行ってみようと思って行ったんですけども、いろは書店さんって、まあもちろん我々がいる時からずっとやってて、まあ、ずっと前からやってるんでしょうけども、何回かしか行ったことなくて、そこまで印象がなくったんですけども、まあ、その商店街の真ん中にあるんですけども、その元々のそのあった店舗っていうのはもう、崩れて、まあ、建物あるけどもう使えないような状態なのかな。で、だけども営業してるんです。で、それはどこで営業してるかっていうと、その向かいにある、前、鈴交通ってタクシーの会なのかな、倉庫みたいなところがあって、そこをもう借りて、で、営業してました。で、そこがね、もうなんか、なんか、仮にもうパッと作ってあるんで、メニアとかでこう前をこう作ってあるんですけど、そこにね絵を描いてたりとかして、まあ、それもね、いろは書店さん、豆だけコーヒーの今インスタはフォローしてるところがもう鈴のところばっかりなんですけども、いろは書店さんもフォローしてるんで、そこを見ていただいたら、ああなるほどねっていうふうに思ってもらえると思うんですけども、そこのお店がやっぱすごく面白くて、中に入ったらまあ仮の店舗なんで、もう急増のなんか本棚があって、だけどなんかちゃんと本屋さんとしてのこう並んいろいろ並んでて、奥の方にはモニターがあって、そこになんか映像流れててとか、なんか洒落た感じにもなってるし、でちょっと喋れるようなスペースがあって、でレジの方にがあって、レジの奥の方になんかそれを聞いたら、まあ、後で話しますけど、そのなんか面白いそうな感じになってて、でね、入ったらなんかもうすごくこう誰かがこうすごい賑やかそうに話してる人がいて、でそれはまあニザミコーヒーのニザミさんと一緒に行ったんで、あ、ニザミさんですかみたいな感じで、こうちょっとその店主らしき人となんか話し始めたから、でまあね、ニザミさんが我々のことを紹介してくれて、なんか九州から来たんですよみたいな話を、たらなんかその彼がすごく乗ってきてるか、もうお兄さんっていうのかな、まあなんていうんですかね、もうすごく面白い方で、まあ、もう、あ、九州といったらなんかもう全然行ったことないけど行きたいところがなんかハーモニーランドなんですとかって言うから、なんでハーモニーランドって、大分って言ったらハーモニーランドですねとかつって言われて、でもなんかたらなんかもう遊園地を巡るのが趣味だみたいなことになって、なんか面白いこと言う人だなとかって思って聞いてたら、どうもなんかそれだけの人じゃなくて、どうもなんか本屋、まあそれはまあ単純に趣味だったんですけど、まあ話のつかみとしてそんな話をしてたんですけど、まあ本屋のいろんなつながりで、まあ多分多分っていうか、まあ東京にもいたことあるみたいなんですけども、なんかいろんなつながりがあって、でまあ今回こういう被災をしたので、 横のつながりとか、あとそんなんでなんか、オンライン上でなんか YouTube をやってみたりとかね、YouTube のスタジオを今なんか作ろうとしてて、 YouTube の配信も結構やってるんで、それもなんかインスタから行ってみてください。なんかね、バックトゥーザフューチャーのあの文字をね、オマージュしたやつで、なんかリボン、いろは書店にリボンプロジェクトみたいな、なんかそんなをやってるみたいな感じで、うん、で、まあいろいろ次々といろんなことをこう、イベントをやってみたりとか、この飯田の街中はこんな状況なんだけども、なんかもっと楽しくもう一回作り直すと、やり直すと、やってやろうっていう風に。で、昔なんか飯田劇場っていう映画館があったらしいんですけど、そこをなんかまた飯田劇場っていうものを来年は作るとかね。あとなんかいろは書店を元の店舗のところにまたもう一回建て直すんだけども、そのまっなんか新しい外観とかにするんじゃなくて、もうそれまでのいろは書店と全く同じものを作るっていうふうなこととかね、なんか面白いことをする人だなとかって思って、うん、まあでもなんかそのとにかくすずが今こういう状況なんだけども、もうこのままじゃあれなのでやってやろうっていうことで、なんかいろんなことを動いてますね。でやっぱ本がっていうのはやっぱすごく強くて、今ねスキップとローファーっていう漫画があるんですけども、知ってる方もいるかな。あ、それがノトが、まあ、スズとかもね、舞台とかになってるんですけど、それがねすごく今推しでね、まあねネットフリックスとかでもあるのかな、なんか今アニメとかでもやってるんですけど、それを押したりとかしてたりとか、あとなんかいろんな本、まあ、そこでも本を買ってきたんですけども、まあ、この辺も今豆だけコーヒーに置いておきますんで、皆さんぜひ読んでいただいたりとかしてもらったらいいかなとかって思います。はい、うん。で、まあ、だんだん長くなっちゃうな、駆け足でとか言いつつ長くなってますね。まあ、またでぐるっと、まあ、飯田の町回りまして、でニザミカフェに戻って、カフェから、まあ、お昼ご飯を食べるためにちょっとまた能登町の方まで行くんですが、その途中でね、やっぱりひどいところの地域のをやっぱり見て回ったりとかも、で法隆っていう地域があったりとかして、そこら辺もやっぱりすごく津波の、ね、被害がすごい大きいところで、もう家がね、かなりひどいことになってるところとかも結構あったんですけど、その中でいくつかね、なんか泊まりながら行ったんですけど、その中の一つにここなんか面白いオブジェがあるからここ泊まってみるとかって言って泊まったのが、その、まあ、ある公園なんですけど、そこにあるオブジェがなんか面白くてっていうから、これがその要は奥能登芸術祭っていうのを去年やったんですね。でそのオブジェは、まあ、大体残ってるものと、その芸祭が終わったらそのまま撤去するものとあるんですけども、なんかそれはそのままその公園に残ってるっていうから、それを見に行ったりとかして、でその奥能登芸術祭、国際芸術祭か、もうね3回目になるらしいんですけども、もう最果ての芸術祭、美術の最先端、まあなんかね、これも本があるんで置いときますけども、これね、なんかこんなこともしてたんですよ。で去年やって、でこれの、まあ、テーマっていうかなんかが、まあ、その去年もね大きな地震があって、あんまりこう知ら、もしかしたら全国的にはそこまであんまり知られてないかもしれないですけども、去年も実は大きな地震があって、5月の5日だったかな。でそれでもねかなり被害があったところあって、そこからなんかじゃあ復興して頑張ろうって言って、で芸術祭もやって、さあこれから盛り上がっていこうって言って、去年の秋ぐらいにあったのかな、あって、でだんだんじゃあこれからっていう時にまた今回1月1日にあってみたいな感じで、皆さんも本当一回こう盛り上がってるところにまたこう心が折れてっていう感じで、うーんいうのところなんですけども、 この奥能登芸術祭っていうね、このイベントとかも、うん、まあ、3回目になるんですね、これね。で、うん、なかなかいいやつなんですけども、これもね、まあ、どういう風に伝えていいかなとかって思うんですけども、まあ、この、まあ、オブジェが残ってるところとかもあったりとか、まあ、でもこれは本当は多分能登半島の、全体をこう見て回れるようなこう仕組みになったりとかして、で、まあ、これも一つ多分、まあ、地域の、復興のなんかヒントになったりとかするのかもしれないですけども、これもどうしていくのかなっていうのは気になるところなんですけどもね。はい、っていうこの芸術祭のオブジェを見ながらとかで、まあ、能登町のご飯を食べるところに食堂に行ったんですけども、これの話もしてるともうどんどん長くなっちゃうんで、まあ、ただすごい神食堂さんっていうところだったんですけど、そこもねすごくいいところでした。地震に直接関係がある話ではないんですけども、とにかくねすごくいいお店だったんで、あ、これもインスタフォローしてるんで、ぜひよかったら行く機会がもしあればおすすめのお店です。はい、で、まあ、ご飯食べて、まあ、またニザミカフェに戻って、今度は能登半島のその位置関係がちょっと皆さん分かるかどうか分からないんですけども、ニザミコーヒー、ニザミカフェがあるところからニザミさんの家があるところ、あるいは木の浦のカフェがあるところって、もう全くこう海が逆の海になるんですね。南と北みたいな感じで、そこをなんか半島をこうぐるっとできるぐらいな感じで、30分あればその海岸線をぐるっと行けるんですよね。で、そこをこう海岸通りをずっと行ったんですけども、もうね、三崎町で、地震、津波がすごくひどい被害があったその地家っていう地域とかも通りながら帰ったんですけども、そこもやっぱり、ニザミさんはだいぶ片付いたりとか、こうあれももうなくなったとかっていうふうに言ってましたけども、なんかかなりひどかったんだろうなっていうのが、まあ、見て取れた。そのルートをこう帰って、で、4日目はまた、3日目はそれで、終わりなんですけども、で、4日目で、4日目はそのニザミさんのお家があるところっていうのが、のろし町っていうところなんですけど、いわゆるそののろしをあげるっていうやつですよね。狼に煙って書く、そののろし町っていうところにある道の駅のろしっていう、まあ、今回の8月のね、身の丈の支援金をこう送らせていただいたところ、まあ、金土日の営業だったんで、そこは、営業してなかったんですけども、まあ、そこに、まあ、立ち寄ったりとかしながら、まあ、のろしの港とか、のろしの灯台、まあ、灯台まではちょっと行けなかったんですけども、のろしの町の中とかもちょっと通ってみたんですけど、ひどいところとそうでもないところ、あって、まあ、本当ね、今回のその中でこう珠洲の街中を見て思ったのは、そのすごいひどいところとそうでもないなっていうところがこう結構隣り合わせだったりとかするんですよね。だからそれってどういうあれだったのかなとかは思うんですけども、まあでもそんな呪しの街を通りながらでね、もう一回やっぱり海岸線が気になるし、まあ、ちょっと会いたい人がいると思って、その海岸線をまた、三崎町からぐるっと回って、地形にもう一回行って、でそこに、立ち寄ったところが、鉄工所、詐欺鉄工所っていう工場っていうかところに寄ったんですけども、詐欺さんっていう方に会いに行きました。でその詐欺さんっていう方はもう本当にニザミコーヒーにいる時にすごくお世話になった方で、うちのね、ニザミコーヒーにいる時に住んでた家っていうのが、その同じ三崎町の本っていう あのブックの本っていう場所にいたんですけども、その本と寺家っていうのが、まあ、車でまあ5分10分ぐらいのところだったんで、割とこうその佐木さんがあの仕事帰りにうちに寄ってくれたりとかして、なんかくれたりとか、あの、うん、そういう風にしてる、まあ、あの仕事を直接頼んだとかそういうわけじゃないんですけど、で仕事としてなんか関わり合ったのは、あのイザミコーヒー の焙煎機ありますよね。でその焙煎機 のメンテナンスとかをね、あのしてくれてたんですよね。でそれをこうなんか旗から横から見てて、で、あ、焙煎機ってこうやってあのメンテナンスするんだなっていうのをこうそこで見て、でもこれだったら自分でもできるかもなとかっていう、それをこうなんか横で見てて教えてもらったっていう、そういう思い出があって、でもなんかこのあれがあった、あの地震があった時に津波がの被害でなんか地形がすごいひどいらしいっていう話はすごく聞いてたんで、ちょっとどうなってるかを見に来たかったんで、そしたら佐木さんがいらっしゃって、で佐木さんと少し話したんですけども、その前になんかあの若い人があの工場で働いてて、その方に佐木さんいますかとかって言ったら、あ、佐木さん呼んできますとかって言って、であの来てくれたんですけど、あのなんかその若い方って息子さんみたい で息子さんが帰ってこられて、なんか後継いで、で佐木さんの方はあのちょっとなんかあんまり体がの調子が良くなくてっていうかな、あの、うん、であのちょっとこう休みながらやってるみたいな感じだったんですけども、でその佐木さんのもね、あの工場とかも全部ダメになっちゃって、あの機械とか、まあ鉄工所なんでいろんな機械があるんですけど、それがもう全部津波でダメになっちゃって、だけどなんかもうお仕事はもう一生懸命、もう一人なんか従業員の方がいるっつってのかな、あのやってて、あの大丈夫なのかなと思ったら、もう全部ね新しいのに買い替えてやってるっていう風に言われてて、でもお仕事がすごくいっぱいね多分あるんだと思うんですよ。他のところもなんか廃業されたところとかもあって、鉄鋼関係の仕事が多分結構来てるんだと思うんですけども、でもそれをこう回すのにすごく大変そうだったんで、でまあでもその全部津波でダメになって買い替えて、まあお家もダメになってみたいな感じだったんで、だけで今回のその身の丈支援金はその佐木さんにあのお預けして、まあ、使っていただこうと思いまして、でそういうその話をねあのしに行きまして、まあそれは申し訳ないなっていうふうに言ってくれたんですけど、いやもうでもあのぜひあのこういう形でしかまあ支援することできないですけど、なんかあのできれば使っていただければっていう話で、で了承を得まして、で今回、まあ、あのホームページなりインスタとかであのそれはまた報告しようとは思ってます。はい、っていう今回の、8月分の身の丈支援金は佐木鉄工所さんにあのお渡しする形になります。はい、で、まあ、そこを佐木さんのところを後にして、またニサミカフェに寄ってからもう今日は帰るっていうところで、まあ、最後にニサミカフェに寄ったんですけども、まあ、ニザミカフェはまあそうですね、あのうんまあまた新しいことも考えてるみたいで、うん、まああの木の浦の方もあのどういうふうにするかっていうのもありますけども、木の浦もみんなあのそのニザミカフェのねやっぱり注文がね、コーヒー豆の発送がやっぱすごく忙しそうで、やっぱりこのね、まあ我々もそうだけど、なんかあったらやっぱ結局注文したりとかしてあの支援したいなっていう、なんかお客さんの方が多分そうなるのかなっていうのもあるんですけども、なんかコーヒー豆の発送、焙煎して発送するっていう作業がすごく忙しそうで、うん、あの従業員の方もね、あの前から知ってる人とかもいて、なんかその懐かしい話もしたりとかもしたんですけども、うん、まあでもニザミは大丈夫です、 あの皆さんニザミコーヒーはどうなってるの、ま、もうやってるの、やあのまだ再開したのとかっていう話を結構聞くんですけども、あの元気に元気にっていうかな、もうやってますで忙しくしてますで、ね、これからあのその鈴を引っ張っていくようなまあ存在になるのかもしれないんですけども、でもね、ニザミだけじゃなくてね、今日いろんなところをお話しさせてもらった、あと最後にね、あそのまあ最後の、まあ、まとめでまた喋りますね。でニザミカフェは後にして最後に寄ったのが、古川商店、シャンボールって通称言うのかな、あのパン屋さん、によって昼ご飯の分のパンを買って帰るっていう、そこでシャンボールによって帰ったんですけど、そのシャンボールのまあ一郎さん、まみちゃんと、まあそれもね、昔あのその鈴にいた時にすごくあの何回すごく通って美味しいパン屋さんなんですけども、そこもねあのもうすごく元気ないいお店で、あのパンの種類もいっぱいあって、もうあのすごく忙しそうにされてたんですけども、もう本当に変わらない元気いっぱいのまみちゃんがあのいて、そこに、うん、あのなんか変わらずにこうやって接してくれるのがこうありがたいなとかって思いながら、うん、あのまみちゃんのね、あのトーンがもうね、20年近く前と全然変わらないっていうのがすごくなんか嬉しかったなとかって思って、あとねあのシャンボールのパンを帰りのあの、途中、まあ能登空港が、まあ、道の駅になってるんで、そこでこうちょっと一回休憩して、食べたんですけども、あの飛行機見ながらシャンボールのパン食べたんですけども、あの、ね、すんごい懐かしい匂いがするんですよね。もうシャンボールのパンの独特な匂いがするんですよ。もうどこにもない、あのどこででも嗅いだことないこの匂い、なんだろうなとかっていう。でもね、もうそれがもう昔食べたそのまんまの匂いがしてきて、すごい懐かしいなとかって思って、あ、能登に帰ってきたんだなとかって思うけど、あ、もう能登に帰ってきたっていうか、もう行く、もう出るんだなみたいな感じで、なんか複雑な感じになりましたけど、まあでも、懐かしいシャンボールのパンの匂いでしたね。はい。という、もうザササッと話しましたけども、もうとにかく今回すごくたくさんの人に会ってお話をしました。で、うん、まあいろんな街中を見て回ったりとか、うん、倒れたお店とか、お家とかなんかね、いろいろ見ましたけども、あとね、あ、そうだ、一つ全然見てない、あんまり見てないなと思ったのは、その今避難所にいる人とか避難されてる方とか、あとそのボランティアの活動してるところとか、なんかあんまりそこはね今回全然見てないといえば見てないんですよね。だからその言ったらもう今回見て回ったところって、お話しさせてもらったところって、まあもう元気のあるところばっかりだったかもしれないですよね。だけどまあ、もちろん今はもうなんか避難所にで暮らされ、ね、生活されてる方とかも多分いらっしゃると思うんですけども、まだまだこう大変な思いされてる方いらっしゃると思うんですけども、だけどその鈴のその元気を出して頑張っていこうっていう人たちがこんなにたくさんいるんだっていうのが、なんかすごく、うん、救いだなっていうか、なんか嬉しいなとかって思って、でそこのまあなんかのこうお手伝いがね、20年前にまあたった3年いただけですけども、でも豆たけコーヒーのルーツでもある豆たけコーヒーが今ここでこうやってできてるのも、もう鈴にいたあの3年があったからこそなので、今回こういうことがあって、何かしら何かのお手伝いができたらいいっていうふうに常にずっと考えてて、で、まあ、今回この身の丈支援金みたいな形を、ずっとさせていただいて、ちょっとずつ支援してるっていう状況なんですけども、まあ、とにかくその、ね、元気のある人たちがとにかくこう鈴をこう引っ張っていって、能登を引っ張っていって、でなんかまたこう 復活復興してほしいなっていう思いがあるのと、あと皆さんその元気のある人たちに共通しているのはもうなんかとにかく鈴が好きだっていうのをね、まあ口に出して言われてる方もいらっしゃったし、もうそれがすごくこう言動からこう伝わってくるっていうのかな、いうのがすごくあって、だからなんかもう鈴が好きと、うん、もうその気持ちだけでもういろんもうなんかこう突き動かされてなんかやってるんだみたいな感じのことをこう、うん、まあそれがなんかとにかく伝わってきたのかな、今回こうそれをこう感じたあの4日間だったような気がします。なのでなんかこう好き、鈴が好きな人たちで、それからで鈴を好きなその我々あの外側からの人たちっていう人ももうこれからも先もずっとこう支えてあの支援していければいいなと思うし、まあ一番我々がっていうか、まあ、特に豆たけコーヒーがやっていかなきゃいけないことっていうのはやっぱこうやってこう発信し続けていくことなのかなっていうふうに思うんですよね。なんかまあ東日本大震災とか、まあ、熊本地震とか、まあ、いろんな災害最近いろいろありますけども、なんかこうもう忘れちゃったみたいな、なんかもうあのなかったことになってるようなことって結構あるような気がして、だけど例えば東日本でもすごく今でもなんかすごい大変な思いされてる方も いらっしゃると思うし、もっともっと前で言えばなんかあの最近ねニュースでよく出てくるあの原爆のこととか長崎の話のなんかニュースに今結構なってますけども、ああいうのもなんか全然忘れられたようなことになってるけども、いやそうじゃなくてやっぱこう今でもこういう方がいるとかこういうふうな思いをしている人がいるっていうことをこう常に発信していく、でそれをこうどこか心の片隅でやっぱりあの思って生きていくのと生きてない、いかないのではでも全然違うんじゃないかなとかって思うんで、なんかちょつい忘れがちになるんだけども、例えば、まあ、メタキョコーヒーはもうノートのことをとにかく発信し続けていくっていうことをあのこれからもなんかやっていきたいなっていうふうに思ってて、だからもうなんかノートのことをなんか聞き飽きたよっていうぐらいになるぐらいいろいろずっと続けていければいいなとかって思いますので、あんまりのとのと言わないでってもうだんだんもう聞き飽きてきたかって思うかもしれないですけども、我々も、まあのとが好き鈴が好きな人であるので、もっとねこうやってまあ例えばラジオ通してとかインスタとか、まあこういうまあお店とかでもそうですけども、どんどん伝えていければいいなっていうふうに思ってます。はい、なんかすっごく長くなっちゃって、本当は30分ぐらい30分も話さないつもりだったんですけど、気がつけばもう1時間ぐらいになっちゃいました。最近ね長すぎてね、再生回数が伸びてないのかなっていうふうなこともあるんですけど、最近結構再生回数はね伸び悩んでる感じがあるんですけど、結構最近のゲストの方もすごく面白い方もすごくたくさんいるし、今後も予定している方もいるんですけども、魅力的な方が続々出てくるので、変わらずお付き合いいただければいいなとかって思います。毎週水曜日、9時頃から9時頃に配信しますので、よかったら聞いてみてください。はい、あとね、思い出したから言っとこう、最近コメントとか、あとなんだあれもう言わないから忘れちゃった、ね、コメントとかをこう発表っていうかご紹介する機会が全然ないと思うんですけど、正直なんかほとんど来てないんです。だけどもうね、なんで来ないのかなとかって思ったんですけども、結構ね直接皆さんね僕に伝えてくれるんですよね。コメントを書くのよりもなんかもうここで なんか聞いたよ、こうこうこうだったねみたいな話をしてくださる方が結構多いんで、コメントご紹介することがあんまりないんです、すいません。なのですけど、もしコメントがあれば、ぜひご紹介させていただく機会も、作りたいなとかって思ってますので、ぜひ、よろしくお願いしますっていうコメントのこととかね、あと山系の周りのイベント情報を言いますとか言いつつね、あんまり言ってない、まあその、ゲストの方に関係するものをポンと出したりとかしますけど、あんまりそれも言ってない。もうね、最近ね、もうゲストの方のがすごく面白い人が続いてて、でもうその人の話をこうするので精一杯になってて、でなんかその辺の他の話をすることが全然なくなっちゃってるっていうのがあるんで、まあその辺も日々、改良しながらやっていけたらいいなとかって思ってます。はい、さあそういうことで本当に長くなっちゃいました。長い時は切りながらでもね聞いていただければ、今日はここまで聞こうとか、今回の場合は今日は1日目、4日間あったんで、今回は1日目だけ、今日は明日は、ね、2日目のことを聞こうとかっていう風にできるんじゃないかなとかって思いますので、皆さん工夫して豆だけラジオを楽しんで聞いていただければなと思います。はい、ではそんな感じで今日はこの辺りにしたいと思います。では皆さん、鈴のこと、能登のことをこれからもぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日はこの辺りです。では皆さん、さようなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。